企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード3920東証スタンダード上場 IBC代表取締役社長加藤博之さんです。加藤さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
IBC は東京都中央区新川の東京メトロの茅場町駅近くに本社があります。 IT インフラ、サーバー、ネットワーク、クラウドなどの稼働状況や障害発生の予兆を監視することでIT 障害をゼロにすることをミッションとしている企業です。それでは加藤さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
弊社はですね、もともとネットワークの分析解析をやってた会社でございまして、それで自社開発の製品システムアンサーという製品をリリースして、これがネットワークのサーバーですとかネットワークセキュリティ含めマルチベンダーを可視化するツールとして、大企業様中心に好評を得まして、でこの製品を中心に、周辺のサービスを展開している会社でございます。
また企業については後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは加藤さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では加藤さん、生年月日を教えてください。
1967年3月19日生まれ、57歳でございます。
はい。子供の頃を振り返ってご自身でどんなお子さんだったと思われますか？
毎日のように野球ばっかりやってたような少年時代でした。
中高と野球は続けられたんでしょうか？
そうですね。はい。中学までは続けました。
高校では別のことに熱中されたのでしょうか？
音楽活動ですとか、ちょっと中学時代野球漬けだったので、はい、その他違うことをやりたいなと思ってまして。
バンドやられていらっしゃったんですか？
そうですね。高校からギター持ってバンド活動をやりたいなと思ってやってましたね。
はい。このバンド活動はいつぐらいまで続けていらっしゃったんですか？
一応30歳ぐらいまで軽くやってました。
そうでしたか。はい。社会人のスタートについてはどのようにお考えだったのでしょうか？は
い。私どもの時代ってベンチャー企業っていう感覚も就職活動の中ではなかったので、はい、基本教授推薦で行けるところがあればっていう、その程度の、あまり深く考えてなかったですね。
はい。研究室、どのような研究室だったのでしょうか？
爆発物の、粒子の研究みたいなことをやってまして、
はい、となりますと技術系でメーカーかどこかに行かれたのでしょうか？
はい。そういった技術開発部みたいなところに配属されました。
はい。どのくらいお勤めだったんですか？
1年半ぐらいですね。非常に短かったんですけど。
はい。それは何か理由があったのでしょうか？
ちょっと技術職で一生やるっていうよりは、なんか音楽活動やったり海外フラフラしてたりっていう学生時代から考えると、ちょっと自分の中では狭い範囲というか、ただ仕事は面白かったんですけど、
はい、はい、転職を考えられて営業職としてご転職されたということですか？
そうです。はい。
ご転職先がベンチャー企業ということなんですけれども、はい、その営業職としてはいかがだったでしょうか？
ですね、ベンチャーでしかも IT 業界に入ったということもありまして、なんかこう時代の移り変わりが非常に激しい時代、でしかも今みたいなインターネットが当たり前に使われてない時代だったので、インターネットの黎明期とか聡明期ぐらいの感覚だったもんですから、非常に楽しかったっていえば楽しかったです。
ご起業されたのが35歳の時、はい、ということなんですけれども、はい、そのきっかけは何だったのでしょうか？
ですね、ありがたいことにそのベンチャー企業で実績が結構出まして、はい、 ネットワーク業界っていうアプリケーションと違って非常に狭い業界だったので、うん、売れてる営業マンって目立ってたんですよね、うんうんうん、なのでそれがやっぱりきっかけだったのと、比較的いろんなベンチャー企業なり外資系の企業さんからお声掛けが結構かかったっていうのが、やっぱり なんとなくそこの会社にいて、長年勤めて偉くなるみたいな感覚ではなくなってしまったっていうところですかね。
その中でご起業に至ったのでしょうか。
このネットワーク業界に携わって人があんまりやってない領域をやった方がなんか面白いんじゃないかっていう感覚にその当時になりまして、その周辺でニッチな領域をちょっと狙っていきたいなっていう感覚がその当時ありました。
はい、それがそのネットワークの分析であったということですか。
ですね、その当時やはり大手メーカーさんが非常に強い時代でございまして、うん、メインフレームのダウンサイジングでオフコンから PC サーバーみたいな流れがございまして、うん、その当時そういう意味ではサクサク動いてかつアプリケーションが正常に動くみたいなところが非常に重要だったんですね、ネットワークに関しては、はい、ただその辺で言うとそういった何が問題で課題でみたいなものが、うん、NEC、富士通、日立、IBM に任せてれば全部大体その当時は分かったんですけど、今ネットワークになってくると、まあ、サーバーがどこどこのメーカーになり、ネットワーク機器がシスコになりとか、いろいろこう、いろんなマルチベンダー化にちょうどなる流れと、マイクロソフトのソリューションがバーッと出てきたりとかっていう世界だったんで、その上にまたアプリケーションが載ったり、ミドルウェアがあったりみたいな世界を全部長官的に見てこなければ、基本何が問題で課題でみたいなのは分かんなかったんですよね。だからまあ、とりあえずマルチベンダーを分析解析できる会社であればエンドユーザー様にも喜ばれるでしょうし、うん、その間にいらっしゃるインテグレーターさんにも、うん、そのこうだからこうだみたいなことを言えるデータを握るっていうのは非常に重要だと思って、それでその世界の会社を作ろうかなと思いました。
はい、ありがとうございます。さてご起業まで至ってまいりました。皆さんどのようにお伝わりになりましたでしょうか。後半では加藤さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂
々。では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの加藤さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこの IT インフラ、まあ、サーバーとかネットワーク、クラウドなどということの稼働状況や障害発生の予兆を監視するパイオニア企業ということで、 IT インフラ監視の西トップ企業なんですけど、この IT インフラ監視って具体的にはどんなことするんですか。
今ですね、はい、話題になってるランサムウェアみたいな話があると思うんですけど、今インターネットの入り口があればどこからでもこう、はいはいはい、そういうハッカーですとか、うんうんうん、
悪い人が来ると
入ってこられちゃうんですね、うんうん、で昔のそのメインフレームの時代ですと、うん、メインフレームと専用端末みたいな感覚、ね、で、はいはい、今インターネットなんで何でも
繋がっちゃってますよね。
はい、はい、なのでその繋がったものが何がどうなってんのかっていう性能情報を見る必要があるんですね、うん、はいはい、でこれ性能情報を監視してるっていうのは、うん、っていうのは大手メーカーさんの時代だとですね、はい、生きてるか死んでるかの死活監視、はい、なので機器が生きてるか死んでるか、はい、それだけでよかったんですけど、はいはいはい、うん、やはり2000年以降ですね、まあ、インターネットがこれだけ普及して、うんうん、そのサーバーがどんな動きをしてるのかとか、ネットワーク機器がどうなってるのかとか、それを守ってるファイアウォールがどうであるとか、うんうん、でさらにそのいろんなものをこうバランシング取ってるロードバランスはどうなってるのかとか、うんうん、そういったものを全部長官的に把握しないと、ネットワークの稼働状況から障害発生の予兆検知みたいなことはできないんですよね。
なるほど、なるほど、
はい、なのでまあそういう意味で、マルチベンダーを可視する必要もありましたし、うんうんうん、その性能情報を常に持っておく必要があるっていうところが一番のポイントなんじゃないかなというふうに思います。
で、御社はこの分析サービス、あとプロダクト販売導入、はい、またコンサルティング、はい、これが3本柱ということなんですけど、はい、このまず分析サービスっていうのは分析するということですか。はい、
そうですね、そのシステムアンサーという製品が取ったデータが、うんうん、1分単位のデータを5年分保存できるような仕掛けになってまして、はい
はいはいはい、ネットワークの状況
を、はい、なので、まあ、それを、分析解析する、うん、人がの目で見ないと分からないような小さな事象ですとか、うん、そういったものも見渡さずに、うん、長官的に取れているところを、うんうん、 まあ、人を介して位置分析解析をするというサービス、うんう
ん
う
ん、なるほど、はい、例えばここが、動作がおかしいであったとか、はい、例えば何か詰まってるとすると、はい、この部分だろうなというのが分かるということですか、はいはい、
分かります。であと、うん、常にデータを取っているので、うん、そのボトルネックもそうですけども、うんうん、なんか今後例えばストレージが飽和してしまいそうだとか、なのでそういった、うんうんうん、今後のそのネットワークがおかしくなりそうだみたいなところの予測まで予兆まで見えてきますし、全体を俯瞰しているので、そういったところがやはり普通に例えば人を貼り付けて見ているというだけでは多分わからないみたいなところがありまして、なのでプロダクトでデータを収集して分析解析をやって、で、まあ、改善提案を含めたコンサルティングみたいなことをやってます。
御社のシステムで、まあ、これ監視をするからこれがプロダクトの販売導入と、
はい、
でそこから出たデータを分析サービスで分析して、はいはい、で結果こういうふうにしたらいいよっていうコンサルティングを行う、はい、あ、だからこれ全部揃ってますよね。
あ、そうなんですよね、はい、
一気通貫で出ると、はい、要は企業が悩んだらというのと、はい、今やはり最初おっしゃられたマルチベンダーということで、はい、まあ、機械がいろんなところから、はい、前だったら、はい、富士通さん全部お願いとか、はい、日立さん全部お願いとかって言ってたのが、はい、あっちこっちの機械とか、はいはい、あとは自社のサーバーであったり、はい、まあ、AWS のようなクラウド、はい、まあ、これも全部組み合わせちゃうんですよね、今ね。
そうですね、メジャーな AWS ですとか、うんうん、Azure ですとか、うんうん、オラクルクラウドさんとかですね、うん、Google クラウドプラットフォームみたいな、うんうん、パブリッククラウドも一応 API 叩けるようにして、うんうん、可視化して、うんうん、ハイブリッドで監視できるように、
なるほど、
うちのシステムアンサーは作っております、う
ん、ただ前々期がですね、新規事業の撤退などで赤字転落したんですけど、まあ前期にはもう黒字転換して、はい、で今期もですね、はい、まあ、ギガスクール構想に伴う学校関連の需要拡大、はい、またランサムウェア対策の需要増加、はい、まあ、上場企業を中心にネットワーク全体の見守りサービス、サムズ、こういう需要拡大など、これ、御社、かなり逆に追い風になってきたという感じですか。
徐々にですね、やはり赤字転落したのも、うん、結局、うちのシステムアンサーってサーバーに入れて、導入して、はいはい、まあ、研修が上がるっていうような仕組みだったので、サーバー機が入らないと売り上げは当然、
もともとあの時半導体ができなくて、はい、サーバーの製造ができない、はいはい、とすると御社の製品としては売れるんだけど、はい、問題それ入れる箱が入ってないと、
は
い
は
い、
だから新規、そうですね、だから新規は全部それで止まりましたし、うんうん、で逆にまあ、ライセンスのストックはあるので、うんうんうん、ライセンス更新は、まあ、比較的順調に推移したんですけども、うんうん、サーバーが入って来ないとかネットワーク機器がないとか、うんうんうん、そうなるとですね、当然研修条件で売り上げが計上されますので、うんうん、なかなかそこが厳しかったなと。
なるほど、
はい、
ただ今後は、はい、あれですよね、今セキュリティがめちゃめちゃなんか言われて、はいはい、日本の大企業も、はい、まあ、いくつかの会社狙われて、もう本当に社会問題になるような、えらいことになってきてると。そうすると、うちもやられたら嫌だっていうので、みんな今対応に走ってるっていう状況ですか？
多分そうだと思います。で、なかなかランサム被害って表に出づらいので、うん、まあ、身代金払ってしまうみたいな、うんうんうん、まあ、ネットワークを、ダウンさせられたり、止められて、うんうんうん、まあ、暗号化されて、それを解除するためにお金払いみたいな世界なんですけども、うんうんうん、まあ、大体その儲かってる企業が狙われやすいっていうのもあれば、
まあ、そうですね、お金払えますからね、
はいはい、なのでただやっぱりこういうご時世でやっぱりコンプライアンスとかガバナンス考えたら、うんうん、きっちりその辺の対応をしていくのが、うんうん、やはりまあ、経営者としては必要なことだと思いますので、うんうん、まあ、そういった対策は今後増えていくでしょうし、うんうんうん、今、まあ、働き方改革で、まあ、コロナでリモートワークみたいなことにもなってますので、うん、そういう意味では、まあ、先ほど藤本さんおっしゃっていただいたギガスクールみたいな話も、うん、学校関係者もそのオンライン授業ですとか、うん、はいはい、そういったところでやっぱりそのネットワークの性能ってすごい重要になってきまして、うん、サーバーが止まっては何もできないし、うん、クライアントも止まっても、うん、でもその間のネットワークが正常であるかとか、待機がちゃんと出てるかとか、うん、映像がちゃんと動いてるかどうかとか、うん、その辺って絶対そういう性能情報を持ってないと なかなか分かりづらいんですよね、うん、だからまあそういう意味では少し追い風なのかもしれませんね。じゃあランサム対策も結局外部アタックがあるとか、うん、どっから侵入されたのかみたいなのも含めて、うんうん、長官的に見てなければなかなか分からないことなので、うんうん、まあ、それだけではまあ多分済まないと思うんですけども、うん、だからそういう意味ではセキュリティ面の強化、うん、 でもあんまり強化しすぎてもすごくその端末重くなって動かないとかいろいろありますので、まあ、その辺はやっぱりバランス見て構築設計する必要あると思うんですけどね。
御社の今後の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですけど、
弊社の場合はそういう意味ではマルチベンダーの、まあ機器サーバーネットワークセキュリティ周りの機器の性能も分かってますし、全体を俯瞰してそれを分析解析できるノウハウもありますし、逆に言うとそういったあのまあランサムウェア対策ってじゃあどういう情報を持って何をすべきなのかとか、まあうちのものはまあ障害の予兆とかそういったものを検知する仕組みはありますけども、そこから先の対策ってあのネットワークを構築したりそのシステムを導入されているようなところと協力をしながら一つ一つちゃんと形を作って対策を打っていかなきゃいけないというところもあるので、そういう意味ではいろんな会社さんとの協業もありえますし、逆にうちのツールをもう少しこう積極的に各企業さんが入れていただければ、逆に言うと何がどうなってるのかみたいなことを把握することができますから、そういう意味では予兆検知からですね、まあ対応をきっちりできるような仕組みができるんじゃないかなというふうに思います。そういう意味では学校も今のこのネット環境も含めてですね、あとまあクラウド環境を合わせて俯瞰できますから、そういう意味ではそこはあればありがたいもの、で、まあ、今後なくてはならないものになればもっとうちの会社の成長はあるんじゃないかなとは思いますけど、
では藤本さん最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
自分のキャラクターがそうっていうわけではないんですけど、温厚徳実みたいなことが好きでして、はい、まあ、やっぱりあのなんか結局人物金っていうのが重要な順番としては人が一番重要だと思ってますので、その辺がこうなんだろうな、穏やかで前に向けるようなあのキャラクターでいないとなかなか人とのコミュニケーションうまくいかないんじゃないかと思いまして、はい、その言葉が好きです。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは証券コード3920東証スタンダード上場IBC 代表取締役社長加藤博之さんでした。加藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入運用管理クラウドサービスからデータ消去適正処理までサブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。
お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、お別れの時間が近づいてきました。今日のゲストは IBC 代表取締役社長加藤博之さんでした。そして加藤さんが選ばれました四字熟語は温厚徳実でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。